とは忠実なご主に頼りました。その結果は、いろいろな試みにも会うことになっちゃったんです。ある時は火の棒に投げ入れられ、ある時には死者の穴に投げ入れられるという本当に激しい試練に遭いました。中心になったのはやっぱりダニエルだったんです。ですから友達は、まあ、彼を一度、まあ、指導者を仰ぎ見たなのではないかと思います。一章ではダニエルは身を汚さないように、まあ、王の食べ物を食べないように友達のために話したのです。自分のためじゃなくて、やっぱり友達の代表として話したんです。二章では、やはり、ダニエルが共に夢の解き明かしを教えたのです。友達はわからなかったんです。けど、ダニエルはちゃんと教えてくださったのです。けど、三章を見るとちょっと違う。三章を見ると、三人の友達はダニエルなしに火の牢に入らなければならなかったんです。三人はきっと寂しかったに違いない。一人一人が個人的に主に忠実に従っていくようになるためには、まあ、この試みが必要だった。なのではないでしょうか。コリント第2の手紙の中で、まあ、よく引用される箇所ですけども、パウロは自分の経験について正直に書いたのです。315ページになります。どうしてこの問題があるの、どうしていろいろなことで苦しめなければならないのという、まあ、質問に対する答えでもあります。まあ、3節から読みましょうか。私たちの主、イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。まあ、慰めの神は慰めてください。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができる。まあ、慰められた者は慰めることができる。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ、苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。まあ、耐え抜く力も用意されている。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちを苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。まあ、確信します。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい。耐えられない。ほどの圧迫受け。ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。もうおしまい。ね、主、神の国を大切にしたパウロたちは耐えられないほどの圧迫を受けた。もう終わりと彼らは思ってたのです。 確かにその時どうしてなぜともちろん悩んだし、わからなかったはずです。けど後で主の前に静かになった時、やっぱり教えられたのです。答えとは、これはもはや自分自身の頼まず、死者を蘇らせてくださる神による頼むものとなるためでした。より頼むものだけが実を結ぶ。パウロたちにとって確かに面白くない、非常に辛い経験でしたけども、どうしても必要だったのです。まあ、ダニエルの友達の経験ともやっぱり大変でした。体は激しい試みの中で、どうだったなのでしょうか。ダニエルがいてもいなくても、体は変わらなかったんです。少しも動揺しなかったんです。ダニエル書に戻りまして、3章の18節ですね。1333ページです。三章の中八節。しかし、もしそうでなくとも応用、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。結局殺されても、私たちは妥協しません。彼は本当に少しも動揺しませんでした。たとえ火に焼かれようとも、主に真実を尽くして従ったのです。なぜこの三人にこれができたなのでしょうか。彼らはこの世のものは、まあ、この目に見える世界そのものは皆虚しく、主の国のみ永遠に続くことを確信したからです。だから彼らは耐える力を持つことができたのです。まあ、主は私たちがイエス様と共にこの世のみならず全宇宙を支配するようにしてください。全宇宙を支配する支配者として、まあ、たかぶるものを必要とされません。もし主が忍耐をもってネプカネザルに接しられたと同じように我々に対しても忍耐をもって取り扱ってくださらなければ私たちは決して主と共に御国を支配することができません。マタイでの五章、まあ、いわゆる三章の水訓ですけれども、イエス様は次のように言われたことがあります。五章の三節ですね。心の貧しい者は幸いです。手の御国はその人のものだからです。まあ、手の御国こそがダニエルの目標だったのです。まあ、イエス様はこの御国に入る人々とは、まあ、貧しい人々であると言ったのであります。霊的に貧しいということは、もちろん祝福じゃない。霊的な貧しさは、聖霊の訓練から逃げようとすることから生じるのです。その反対に、霊的に豊かな人は、イエス様のために多くの困難を通して苦しんだ人々です。多くの苦しみや悩みを通して体のうちに主イエス様が形作られるのです。私は高く聖なるところに住む、 心砕かれてヘリグだった人と共に住む。ヘリグだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると、イサヤ書言ったのです。まあ、主はどういう人々を祝福することができるなのでしょうか。用いることができるなのであるのでしょうか。まあ、ヘリグだるものなのではないでしょうか。もちろん私はヘリグだってると言えたのはイエス様しかない。人間はなんと、まあ、高ぶる心に満ちたものなのでしょうか。けど主は何にも増して一番、まあ、高ぶるの心を憎みます。ですから主は私たちも、まあ、ネプカデネザルのようにヘリグダルことを、まあ、主をあがむるようになるまでいろいろな困難や苦しみを通して練り清めてくださるのです。パウロでさえ同じおとり扱いに遭いました。コリント第2の手紙の中2章です。329ページです。コリント第2の手紙12章の7節。またその啓示があんまりにも素晴らしいからで、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの富を与えられました。まあ一つの病気なんです。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。パウロにとって面白くない経験でした。二回も高ぶることのないようにと書かれています。高ぶるようになり、傲慢になるとおしまいだからです。主は高ぶるものを信仰があっても用いられません。神は高ぶるものを退けざるを得ないと聖書ははっきり言っているのです。まあ、主は生きとられ自分の教会を建てると約束してくださいました。そのために主はちっぽけなどうしようもないダメな人間の持ちようと望んでおられます。主はどういう人を用いることができるなのでありましょうか。まあ、ヘリグダルものです。憐れんでください。導いてください。あなた様のご栄光だけが現れるようにと切に望む人々なのではないでしょうか。